皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月11日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、場を作ろうです。場というのはフィールドって意味ですね。現場とか、職場とか、溜まり場とか、地場という場ですね。で、この場を作ろうというお話なんです。皆さんにこの本をぜひお読みいただくといいのかなと思っている本がありまして、それは前川正夫さんというですね、メーカーのオーナーの方が書かれました再起日本という本です。日本が再起する再起日本という本で、ダイヤモンド社から出てる本なんですけども、この本本当なんかすごい本でありまして、一番の核心部分をついてるんですよね。その場を作らないと何事も始まりませんよって書いてあるんですよ。こうみんながこう勉強するとか資格を取るとか、みんななんか今個人単位で成功しようと思ってるでしょ。だから成功しないんですよね。個人単位ではやっぱりうまくいかなくて、こうみんながそのエネルギーを出し合って、みんなで揉んで、そしてなんか、まあ、パッとひらめきを得て、そして行動していくような、そういう場がないとダメだっていうことを、はっきりとこれ書いてるんですね。まあ、ご自身の経験もあると思いますが、哲学のこともよく書かれておりまして、これ非常にですね、興味深い本だと思うんです。私以前から観光立国というのをやっておりましてですね、その中で常々申し上げてきたのは、観光立国で町おこし村おこしを成功させるためには必ず溜まり場を作らなければならない。溜まり場というのは中の人とそして外の人が自由に、来るもの拒まず去るもの追わずで自由に集まってお話をする場で、で、そのお話の場からですね、ひょっこりと何か知恵が湧いてくる。で、なんかしようという本気のエネルギーがみんなに共有される。それがこの場だという話をしてまいりました。もう国策で観光立国やって10年ぐらいになりますけれども、もう本当はあちこち観光立国で成功しているところありますが、間違いなくみんなどこでも、たまり場持ってますね。たまり場というものがあって、その場を使ってですね、新しいエネルギーを作って動かしていくのが観光立国ですね。同時に最近はですね、新規就農した人たちとか結構出てきましたね。で、こういう人たちが地域地域でこの場を作ってね、これからの農業どうしようかということを考えるっていうこともよくやってますね。昔のね、農協とかそういうところに集まるんじゃなくて、なんか自分たちで新しい場を作ってね、で、これからの農業どうしようとか、どうやって売っていこうかとか、まあそういうことを考えてる人たちも結構出てきましたね。まあもともとこの、再起日本という本は製造業の中の話なんですね。ですから、まあ、考えてみると戦後の日本の復興の過程でもですね、小集団運動と言いましてですね、まあ、QC サークルみたいなのを作って職場内でいろいろ勉強してどうするか考えて行動してたっていうことありますね。やっぱりそういう時代だったからこそ、金もないし技術もない機会もないながらで、中でも人の力でいいものを作ることがやはりできたんだと思うんですね。前にご紹介しました、美馬さんの、ディスラプティブイノベーションというのは、これは戦略なんですね。で、これはやはりみんなよく勉強してですね、その場に持っていく、場に話を持ってくる際のいろんな知恵や経験として、ディスラプティブイノベーションというのは身につけておくべきだと思うんです。そしてそういう身につけたですね、ディスラプティブイノベーションのまあいろんな、なんですかね、考え方だとか、経験だというものを次の形に生かすこと。すなわち、まあ、皆さんの本を勉強されてですね、じゃあ次会社でどうしようか。その次考える、その場所がですね、この場なんですよ。で、そのメカニズムを書いてるのがこの本だと私思うんですね。例えばその、不良品がですね、まあ随分多いと、まあ、コストが高いと。これ減らそうって時に、まあ、こうすれば減りますよ。こうすればいいですよって基本的なやり方ありますね。でもそれをいきなり聞いてもみんなですね、そうかなと思うわけですね。そんなこと言ったってうちの職場はこんな理由がある。うちの私はこういう特別な理由があると。みんなそう思ってるわけですよ。ですから勉強しただけではですね、なかなかそうだと思わないですね。 で、ちょっと話し合う程度でもですね、まあその時なんかちょっとひらめく程度なんですね。まあその時なんかちょっとひらめいて、あ、今日はなんか面白かったなぐらいで終わっちゃうわけで、場というのはそんなもんじゃないんですよ。もうずっとそこにいるんです。もうですね、朝から晩まで行ってみればずっとそこにみんなでいる、それが場なんですね。で、ですから逃げられませんから、結局何をするのもその場でやるしかないわけですよ。だからうまくいくもいかないも、これはいいとか悪いとかいう話も、その場でみんなで話をしていくしかないでしょ。で、そうするとですね、もうなんか行き詰まっちゃうんですね。もう同じ話ずっと話してると、どうすんだと、どうもならんじゃないのと、もう疲れちゃったよという最後の瞬間があるじゃないですか。で、このとこのメカニズムこの本に書いてあって、もうそこで一旦無になるって言うんだね。で、無になった後、言ってみればパンとこう、空の世界っていうんですか、こう、ひらめきがこう出てくるってことが書いてあるんですよ。いやー、これはその通りだなとね、自分でもいろいろ経験ありますからね、つくづくね、こう読んでね、ああ、そうだな、そうだなと思ってね、読んでたんです。そういうもんなんですね、あれ。ですから、こう、揉んで揉んで揉んで、結局、一休すれば通ずで、完全に行き詰まったところから、ひょっこりとですね、何か答えて出てくるんですよ。そこまでやっぱりですね、こう話をし、まあ、共にエネルギーを、こう、まあ、なんて言いますかね、相乗効果させていく場を持つっていうことが今すごく大事ですね。で、これ当然のことながらですね、東大和法で言い訳し合ってる仲間には絶対できないことなんですね。要するに自分を守るために話をするという職場とか人の会ではこれは絶対できませんね。それから自分が目立ちたいとか自分の高い評価を得たいからという理由で話をしている場でもこれはできないことなんです。それを超越したものでなければなりません。すなわち、一緒にやっていく仲間なんだという発想を持って、同じ目線でですね、物事をやっぱり考える。例えば、ね、その、なんて言いますか、職場の階層は違っていてもですね、同じ仲間として考える。立場だとか役割に違いがあっても、同じ仲間だという意識でですね、まあそこは平等ですね。議論ができなければ、これは実は成功しないんですね。ですから、この、今日本である意味で言うと、ある組織ではこういうものが全然なかったりするんですね。職場においても、それからプライベートにおいても、様々な勉強会においても、おい、どうするよというですね、まあそういうざっくばらんな話をずっと続ける仲間がいない人が、実はものすごく多いんじゃないかなと思うんです。でこれはすごく不幸なことで、残念ながらそういう場合はですね、いくら勉強してもそれを形にするっていうことがなかなか難しいんですね。だからやっぱりそういうことをやろうと思うと、もっと前提がありまして、なんで人は生きてるのかとか、その仕事をする意味は何なのか。ここで、まあ、要するに、なんかね、こう、ある種の合意が取れないとですね、仲間って作れないんですよね。なんかあいつは何考えてるのかもわからない。まあ人をかもってやろうとか考えてるかもしれないと思ったらその場にはならないわけですよね。ですからやっぱりその前提としては人の生きる意味だとか仕事をする意味だとかそれから幸せとは何なのかっていうことについてよく考えてで、そしてやっぱり教育もしてで、ある程度のその土台があった上でなければこれはできませんね。だからこういう場というのは自分が成長しないとなかなかいい場に行くことはできないんです。下手をするとお互いにかもり合う場になってしまいますね。そういう意味で言えば、まあ今みたいな時にはですね、これものすごく格差ができてしまうんです。ですからやっぱり逆に言うと、場をちゃんと持てる人というのはですね、きちんとその場を持って、これからどうするか決めるしかないと思うんですね。ここまで来ると、あとは次はどう再建するかです。もうほとんど魚雷命中でですね、日本の政府もアメリカの政府もほとんども魚雷命中で、もう沈没寸前ですから、もうこれ立て直すことはできないわけですね。あとはどう再建していくかです。で、その時には、やっぱり無から有を作る必要があります。で、それは場がなきゃ絶対できないことですから、自分でなんかこの、一人で考えていたり、なんかね、議論に勝てばいいみたいなことだけやっていたんでは、これは全くその成功しませんね。だから戦争が終わって社会がまあすっかり変わって戦争中のその階級だとか威張ってとか威張られていたという関係が消えたところから戦後始まったでしょう。 やっぱああいう部分が必要なんですよね。その恐怖の体系と言いますか、消極防衛スタイルの中に閉じ込められている人では未来は作れないんですね。そこからやっぱり解放しなきゃいけないわけで、まあそのボーンとその今までのこの行動がまあ取れた時に、まあその時点でその人がまずどう思ってるかがポイントなんですね。腰が抜けちゃう人もいるだろうし、未来を作ろうという人もいるだろうし、で次はその、まあ、全体をどう教育していくかって話になって、まあ呆然としている人が多いわけですから、その呆然としている人たちに何を教えてどういうふうに導いていけばいいのかっていうことが今度は地域や国全体、業界全体の問題になっていくわけですね。あの地場産業っていう言葉もこの本を読むとよくわかるんですよね。なんで地域産業ではなくて地場産業なのかなんですよ。その企業の集積ってどういう意味なのかっていうのがなんか本当よくわかるんですね。ただ単にこの便利だから集まってるっていう以上のものがあるってことですね。まあ、近くにいるといろいろ便利ですからね。だから情報もその物流も、だから集まってんですよっていうのは話の半分にしか過ぎない。半分もいかないかもしれない。もっと大切なことは、いつも共に考えてエネルギーのやり取りをやっている。相乗効果を生むための様々なそのエネルギーのですね、やり取りが行われている。それが地場なんですね。だからその地場においてですね、みんながいろいろ考えて試行錯誤をやって、ああでもない、こうでもないってやって決めて、ものを決めていくっていうのは、観光立国における溜まり場と全く同じですね。いろんな立場の人が参加していて、で、そこでいろんなことをまあ議論しながら、常に継続的にですね、まあなんか生み出していくわけです。ですから地場産業っていうのはその中核部分にですね、溜まり場と同じような場があるんですね。だからただ単にいろんな会社を誘致して並べるだけでは、それ並んでるだけの話でありまして、場になっていないんですね。場というのは、人がやっぱり一体感になるという、一体感を持つということ、そこなんです。そこまで踏み込んでるっていうのは、新しいところではなかなかやっぱりやってないことが多いんですね。できてるところもあると思いますが、なんかその、今日日そのね、企業の本社もずっと遠いところにあって、とりあえずその、まあ量産工場だけありますとか、倉庫だけありますとか、まあそういうケースが多いですから、なかなかこの当事者意識を持ってですね、議論できないケースも多いんですよね。ですからそうすると、いくらその企業がたくさん集まっても、場になりませんので、そこからなんか新しいもの生まれてこないから、なんかだんだんね、企業の減っちゃったとかいうことにもなってちゃって、なんか何も残らないよって話になるわけですね。そうすると、ですからやっぱり、場ということを考えると、そのなんか企業の中も同じでね、誰かが決めてあとはその通りやればいいっていうんじゃ、企業の中に場が生まれてこないじゃないですか。そうするとやっぱり任せなきゃね。任せてみんなでエネルギーを出し合ってもらって、そこでなんか決めて行動して、で、プラン、ドゥ、チェック、アクションをこれやっていくと、デミングサイクルやっていくと、いうふうにしないとまずいんですね、これやっぱり。それがやっぱりこのエンジンなんですね、組織の。だからやっぱりこう振り返ってみると、戦後の我々の先輩たちがやったことっていうのは、ああやっぱりなんか全部意味があるんだなぁとつくづく思うんですね。で、改善運動も何もですね、その統計学の勉強そのものはまあめんどくさいじゃめんどくさいんですが、そんな大したことはないんですよね。でもやっぱりその勉強した後ですよね、これどうやって自分の職場に応用するのと、そのばらつきを小さくしろとかなんか言ったって、一体どうすればいいんだというね、現実があるわけで、で、その自分の現実をやっぱどう考えるか。まじ、なんでそんなことまでしなきゃいけないのって議論が出てきますよね。例えばその、どんどん品質管理を良くしてですね、作業工程を減らせば、俺クビになるんじゃないのと思ったらやんないよね。だからその辺はですね、やっぱりその、働ける場があっての初めて その改善活動ですから、やっぱそういうことを全部考えて、このエンジンとしての場ですね、これをやっぱり大事にするって経営をしていかないと、それはダメなんです。で、この前川さんの方に書いてありますが、結局それはね、競争ではなくて住み分けなんですよって方書いたんです。競争でやっていくとですね、それはめんどくさいことしませんよ。場を作ってなんてことはね、出し抜いていけばいいわけですから、東大和法でですね、相手を共闘していけばいいわけですから、そんなことはならないわけで、結局その住み分けというのが、やっぱりまあ視点界もそうなんですね。それぞれのやっぱり自分の強みを生かして自分のフィールドを持つということでしょ。で、それが相乗効果を作って全体を形作るということですから、そういう意味で、このやっぱ住み分けと共生ですね。住み分け共生。 まあ、これが話の柱になってきます。だからやっぱり個性は育てないとダメですよね。その今どうしてもですね、その個性を育てるよりも型にはめようとします。でもこれもう20年やってきてうまくいかないわけだから、これやっぱり大転換の時ですよね。そうすると次はですね、振り子を全く逆に振れてきますから、とにかく自分で考えてやってくれっていう世界ですよ。もうルールも何も通用しないし、あとは全部自分で考えてやってくれということになりますので、やっぱりその考えてやるにもですね、一人じゃ何もできませんから、こうみんながそのエネルギーを出し合って、でそれぞれが当事者で、成功していくための、まあその議論といいますか、顔を合わせる場、これをどうしても作っていかないとダメですね。ですから組織の作り方もですね、今みたいにそのキツキツにしちゃダメですね。時間の管理からお金の管理から少しルーズにしていかないと。で、使える金はこれだけですよ、使える時間はこれだけですよ、まあそこさえ決めておけばいいわけでしょ。あとは考えてくださいと。で、当然なんか変なやつも出てくるんでしょうけども、社会が健全な時は変な人って排除されていきますからね。結局腐敗と発酵の原理でありまして、全部発酵してればですね、腐敗は入ってこないんですね。やっぱなんか隙があるから腐敗が入ってくるわけで、ですから腐敗があるっていうことは腐敗を止めなきゃいけないっていうことになってくるんだけど、そもそもなんか隙があるんですよ、組織にね。で、組織に問題があるからでありまして、その問題を直せばですね、腐敗は消えていくはずなんですね。常にだから社会のことはそう考えるべきですね。今は全く正反対にこのルールに照らしてどうかって言ってんだけども、まあしかし日本の歴史の中でね、この戦後の歴史で考えたって、こんなルールだとかですね、なんか余計なこと言って人を縛ってたのはせいぜい20年ですよね。もっと昔はおおらかにやっとったですよね。だから、たかだか20年ぐらいの暗黒の時代の出来事ですから、元を戻すのは決して私難しいことじゃないと思うんです。そしてやっぱりこの最後に残るものは何なのかなんですね。最後結局だからみんないなくなって終わりになっちゃうのか、あるいはなんかそこでもう一回結集するのか、ここですよね。過疎地なんかもそうですが、まあいろんな事情で人が出ていきますね。で、最後残る人いるじゃないですか。この人たちはもう立てこもるようにそこに残ってますもんね。で、立てこもるように残る人がいるから、その地域はまだ持つんですよ。一人でも二人でも三人でも。で、この最後に立てこもる人がいなくなったら、そこは完全にこう消えていくんですね。消滅ですね。だからこの最後の最後のところっていうのは、この本当にこの意欲と行動力を持った人がどこまで粘れるかなんですね。で、なかなか一人じゃ粘れないから、やっぱりそういう人たちが場を作って、まあ、共生する形で役割分担して、なんとか支えていくわけですよ。それも実になかなか大変な作業なんですけども、だからやっぱりそこにはですね、この地域をもう最後一人になってでも守ろうという思いを持った人たちが集まって、で、エネルギーをまあ出し合いながら、何事か決めて行動していく。そういう場所を作らないといけませんね。だから企業においても、地域においても、地場産業と言われる地域においても、全部それは同じだと思います。だから、この、特別な知恵とか行動力だとか資格だとかなければ成功しないという時代では全くなくて、その今どちらかというとその反対に触れていくんでしょうね。何にもないんだけどもですね、なんかみんなで役割分担して行動したら成功したよと、そういう世界ですね。素晴らしい企業ってあるじゃないですかね。素晴らしい経営をしている企業組織ってのは実はよく考えるとみんなそんな感じなんですよね。場というのがたくさん組織の中にありまして、みんな自由に話をしながら、継続的に改善をしながら、こう、本当にいい会社を、いい組織をずっと維持しているんですね。だから、成功のパターンというのはある意味では全く変わってないんじゃないんでしょうかね。何をすれば成功するのかという。で、この前川さんの方に出てるようなことですね。要するに、悩んで悩んで悩んで、最後に無になった時にポンとなんか降りてくる。ここですよね。だから、この不思議な力っていうのが、なんか、その理屈な勉強ではわからない世界なんですよ。理屈でなんかいろいろ本読んでね、なんか研究してもわからないのが最後のポンと出てくる知恵。で、この最後ポンと出てくる知恵のもう一つの特徴は、その場の人たちみんなに共有されるってことなんですね。最後にみんなが、うん、それはいい、それじゃあやってみようと、みんながそう思うものが最後出てくる、この不思議さなんですよね。組織のリーダーシップでは、多数決ってないんです。多数決ってやるとですね、これは政治のリーダーシップで、多数決で組織のリーダーシップでやると、絶対協力しないと 協力しないという人が出てきますから、それじゃあ組織動かないんですね。じゃあどうやってコンセンサスを売るんだって話になりますけども、やっぱり場なんですよね、あれ。場で、やりますから、やっぱりとことん、まあ、議論をしていかなきゃならない。で、やっぱり昔からね、付き合いの長い人たちのグループの方が、そういう話っていうのは、まあ割とアクティブに行くんですよね。まあそんなことで、このものすごい大転換の中で、どうすればいいのかというときに、まず場を作ることですね。ご自身が参加できる場がないというのは非常にこれは寂しいことですから、まず場を持つということ、ぜひね、これを心がけていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、場を作ろうということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。